皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィラジオです。この放送ではファールン音楽修者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年7月6日にミンフィネットで発表されたファールンダーファーを修練した夫が生まれ変わったという内容です。それではお聞きください。ファールンダーファーを修練した夫が生まれ変わった。文、三等賞のファールン音楽修者。私が幼い頃に両親が離婚したため、父の家族は私が女の子だからいらないと言って、私を母の実家に送り、祖母が私を育ててくれました。祖母は私の記憶に残る唯一の肉親でした。大人になって、結婚相手は公務員で、彼の両親は共に退職金があり、比較的良い条件でした。しかし、彼の家族は私がファールン音を修練しているということを理由に、私たちの結婚に猛反対しました。彼の両親は何度も他の女性を紹介したり、極力阻止したりしていましたが、彼は私を気に入ってくれて動揺しませんでした。最後に、彼の両親はやっと私たちの結婚に同意してくれました。しかし結婚した後、夫は大酒飲みであることが分かりました。彼は毎日飲みに出て、夜遅く帰ってくるため、夫婦喧嘩が絶えませんでした。夫はいつも酒を飲んで深夜に帰ると、下の階に迎えに来るよう私に命じます。私が従わないと、夫は携帯を投げるなどして激怒しました。酒の飲みすぎで夫はよく転んだり、打撲したり、最後に頸椎の神経を傷つけてしまい、痛みと痺れのほかに心臓が詰まるように感じ、とても辛い様子でした。あちこちで治療し、鍼灸まで試しましたが、一向に回復せず、ベッドで一週間も横になり、食事も仕事もできなくなり、仕方なく一年間の病気休暇を取ることにしました。最後に他の地域の大きい病院で検査した結果、心房細動がひどくて、すぐに手術をしなければならないと言われました。翌日に手術することを決めましたが、夫はとても不安と恐怖を感じていました。私は夫に、職場で何人もこの病気で手術を受けましたが、皆後遺症が残りました。やはり手術をやめて、家に帰って私と一緒にファールン音を修練して、連行してみようよと勧めました。夫は私の意見に同意し、治療を諦めて家に帰りました。はじめは私が夫にファールン音の本を読み聞かせ、数日後には連行を始めました。夫が混合肺山の動作を練っていたとき、サクッと音がして、胸が破裂したように聞こえましたが、それから心臓が詰まるような感じがなくなりました。ある日夫は夢で李先生に会った。李先生は私に図を描いてくださり、三層に分けて私の体を浄化してくださったと説明された。浄化された悪いものは洗面器に入れて捨てたと言われた、と言いました。その日から10日間、夫は2、3分おきにおならをするようになり、匂いは凄まじく、夜寝ている間もガスを排出し続けました。その状態が終わると体がすっきりしてとても元気になりました。だんだんと夫は酒をやめるようになりましたが、タバコはなかなかやめられませんでした。ファールン音楽修者たちに会うと、皆にタバコをやめるように言われ、夫自身もやめる決心をして、李先生に助けを求め、今はタバコもやめています。現在、夫は修練して3年になり、心性も大きく向上してきました。連行は真面目にしていますが、楽法はまだ積極的ではなく、たまに体の状態が良くない時もあります。2年前のある日、夫は私に、修練しているのに、どうして時々体調が悪くなるのかと聞きました。私も不安になりましたが、ある夜、李先生の夢を見ました。私は、李先生、私の夫は1年以上も修練していますが、 どうしてまだ体が完全に良くならないのですかと質問しました。李先生は慈悲深く、厳粛な口調で私に、彼は修練をしたばかりで何の苦労もなく、すぐ良くなると思っていますかと語られました。私は修練は気楽に功が伸びるものではなく、業を消すには苦しみをなめなければならないことを悟りました。私は夫に、すべて良いことですよ。神聖を高めれば乗り越えられます。李先生があなたの面倒を見てくださるので、しっかり法を学び、神聖を高めましょうと励ましました。それ以来、夫は修練者の基準で自分を律し、神聖を治め、生まれ変わったようになりました。1. 他人のために考える。ある時、夫がデパートに祖母のメロンを買いに行きました。二人の店員がついうっかりメロンを地面に落として割ってしまいました。店員たちは損失を恐れて夫に買わせ、早く持って帰るように言いました。夫は言われた通り割れたメロンを家に持って帰ってきました。どうして割れたメロンを買ったの?と尋ねると、夫はいらないと言ってもいいが、店員たちが故意に割ったのではないと思うし、もし私が買わなければ売ることができないので、上司に知れたら店員たちに弁償させるかもしれない。私たちは修練者なので自分のことばかり考えてはならないと言いました。ある日、夫は自転車置き場に大量の自転車が倒れているのを見て、急いで駆け寄り、一台一台起こして並べました。その光景をちょうど上の階で外を眺めていた上司に目撃されました。上司は夫を呼んで会議の時に表彰すると言いました。夫は大したことではありませんので、他の人には言わないでくださいと断り、どうして私がしたとわかりましたかと尋ねました。上司は、あなたの他にそのようなことをする人がいるでしょうかと言ってくれました。夫の上司は何度も夜にお酒を飲み終えて、夜10時を過ぎてから夫に家まで送るよう電話をすることがありました。私がこんなに遅くなっても自分の車を使わなければならないし、ガソリン代も出してくれないし、理不尽ですねと不満を言うと、夫はこれは私たちの心を収めさせることだ。誰に対しても親切で恨んではいけないと平然と言いました。ある日、夫はファールンゴ音楽習者の店の前で、一人の老人が物乞いをしているのを見かけ、20元を渡しました。子供の頃、貯水池が氾濫した時に、この人に命を助けてもらったことを思い出し、その恩返しだと言いました。職場では清掃担当制度が実施されており、夫はオフィスの掃除を担当することになり、一人の年長の同僚はトイレの清掃を割り当てられました。夫は自分が修練者だから、汚い仕事やきつい仕事を避けてはならないと思い、自らその同僚と交代しました。しかし、上司に知られて叱られました。夫は弁解せず、言われた通りに元に戻しました。うちに向けて探したところ、自分勝手にするのではなく、自然のままにし、上司にも上司の考え方があることを認識しなければならないと思いました。ではここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。職場に一人の同僚がいて、いつも他人のことが気に入らなかったり、他人をいじめたり、誰にでも喧嘩を売っていましたが、私の夫とは喧嘩をしたことがありませんでした。夫も彼に対して否定的な見方をしていません。私が不思議に思って尋ねると、夫はどんな人にも良い面がある。私は彼の良い面だけを見て、彼の悪いところは見ていない。 誰に対しても優しく親切で、人を区別してはいけないと言いました。ある日、職場の女性スタッフが職場の敷地内で夫に、私の彼氏の車にぶつけて800元もゆすり取ったでしょうと大声で質問しました。夫は、いいえとんでもありませんと否定すると、あなたの車でなくてもあなたが人に借りた車かもしれないとしつこく言われました。突然の出来事で誰にしても受け入れがたいことですが、夫は私は修練者だ。これは私の神聖を試すもので、彼女と同じような態度をとってはいけない。むしろ彼女に感謝しなければならないと思って平然と対処し、相手を恨みませんでした。2. 親孝行。夫はとても親孝行で、私の祖母にもとてもよくしてくれます。夫は両親が好きな食べ物なら、兄弟たちが買わなくてもお金を惜しまずに買ってきます。夫はいつも昔からあらゆる美徳の中で、親孝行は最も重要であると言われている。我々は善を治める修練者だと言い、物を買ってあげるだけでなく、普段の話し方にも気を使っています。両親に何か困ったことがあって電話がかかってくると、どんなに遅くても、すぐに車で実家に帰って処理してあげます。ある時、舅が、携帯電話の充電器が壊れたと電話してきました。夫はすぐに充電器を買ってきて、その日の夜に25キロ余り離れた実家に届けました。両親がナマコを食べたいと言うと、他の兄弟は高いと不満を言っていましたが、夫は食べたいなら買ってきます。私たち子供にとってお母さんとお父さんの健康は何よりも大事なことです。逆に親の体が良ければ、私たちの心配もなくなり幸せですと言いました。夫は私の祖母にも行き届いた配慮をしてくれます。夫はいつも私に、あなたはおばあちゃんが育ててくれた。私は高齢になったおばあちゃんをもっと大切にして、もっと親孝行をしなければならないと言います。夫はいつも祖母を連れてレストランで食事をします。ある時外食をしていると、隣のテーブルにいた男性が、夫が90歳過ぎの祖母にとても親切にしているのを見て、実の孫だと勘違いし、若者はみんなあなたのように、お年寄りを大切にすればいいですねと感心して言いました。祖母はずっと私たちと同居していて、子守や料理を手伝ってくれました。祖母が作った料理は夫は何でも食べます。祖母はいつも孫娘より孫娘の婿が優しくしてくれ、親切にしてくれると夫を褒めてくれました。祖母は、自分の家が壊れていて心配していましたが、5人の子供は誰も修理を申し出ませんでした。夫はそれを見て率先して修理を始めました。修理が終わって5人の子供はお金を出し、夫も出しました。それで祖母は一安心しました。毎年祖母の誕生日に夫は親戚を集め、お金を出してレストランで祖母の大好きなカニ料理を注文して誕生日を祝いました。その祖母は2年前に亡くなりました。亡くなる前、夫が何が食べたいですかと尋ねると、祖母はロチャウカンが食べたいと言いました。それはロバの腸で作った料理で、珍しくて売っているところは少ないのです。夫は急いで食肉市場に行って、ロバの腸を売る人がいればすぐに知らせてほしいと頼み、自分が取りに行くと伝えました。やっとロチャウカンは手に入りましたが、祖母はもう飲み込めず、食べることはできませんでした。祖母が亡くなった後、葬儀費用はすべて夫が払いました。3. 善悪を見極め、正しい道を歩む。夫は昔、飲み友達が多かったので、様々な知り合いがいました。ファールンゴンを修練した後、年俸80万元、約1600万円で、ヤクザのボスになるようにと誘われたこともありました。夫は、私の両親は私たち兄弟を育て、とても苦労してきた。 私は間違った道を歩んで両親の心を傷つけることはできない。私は今、ファールンダーファーを修練して悪事から足を洗って、正道に立ち返った。君たちもよく考えた方が良いと思うと言って、その場で断りました。ファールンゴンは私の夫を大きく変えました。私の家族をはじめ、親戚や友人、同僚たちも夫の変化に驚き、まるで別人のように生まれ変わったと言っています。私は心から李先生に感謝し、ファールンゴンに感謝します。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミーフィネットのウェブサイト jp.myngui.org まで。それでは今回のミーフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。